皆さんこんにちは、カムアガキケンよ。綺麗してようこそ。今日のお客様はどなたでしょう？まあ素敵、世界中の美男美女の皆さんです。どうぞお入りください。まあ素敵、どうぞお座りください。どなたか存じ上げませんけど、あの方が何か好き勝手お話しされるそうですので、まあ聞いてみましょうか。皆様、本日はお付き合いよろしくお願いします。
はい、カット、オッケーです。
まあ終わったのかしら。
お疲れ様でした。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。誰の
私もさん、お疲れ様でした。次の収録はですね、
ええ、
桃屋のおっさんのオールディーズだ日本。
日本の発展は北九州の俺が握るインダストリアルシティオーバーレッド。
日本の食は北海道に任せとけ。豊かな大地に海の恵み、うさこピンク。
二人合わせてきたきたカフェ、のんびり不定期で配信中。
私あのテンションないわ。
でも俺はちょっとやりたかったかな。
じゃあちょっとやってみて。
やだ。
はい、ということで、キリヨシティお久しぶりでございます。またまた間が空いてしまいましたが、やっと収録する時間ができましたので収録したいと思います。収録宣言をね、番組内でするというですね、はい、こういうあの感じの相変わらずな、黒柳りんごでございます。はい、では早速、今回はですね、2023年に公開されましたカラオケ行こうという映画を見ましたので、その感想をお話したいと思います。原作は、アニメらしくてですね、和山山さんという方のアニメが原作らしいですね。あらすじなんですけれども、組長主催のカラオケ大会に出場するヤクザの成田教授、最下位にならないために中学校の合唱部部長を務める岡里美に教えを請うことにするというですね、なんともあの簡単な分かりやすい内容のあらすじでございます。この組長主催のカラオケ大会のね、最下位になったらね、どうなるのかっていうのがですね、またね、いろいろ面白いんですけど、とても平和なね、感じの、まあ、罰ゲーム。平和ではないけど、っていう面白いですね、罰ゲーム。もうでも絶対嫌やなという内容の、いや絶対再会にだけはなりたくねえなっていう、あの過去の先輩方とかの話をね、ヤクザがですね、中学生にこうやって、再会になったものはこういう目に遭うという話を聞かせるんですけれども、まあ、里見くんは別に、まあ、みたいな。僕には関係ないんで、みたいな。僕には関係ない世界なんで、みたいな、感じでね、聞いてましたけども、里見くんとかね、教授とか、あの、ヤクザとか言ってますけれども、中学生のですね、岡里美役が斉藤淳という俳優さん。当時が16歳。なので、リアル中学生、リアル中学生じゃねえや、高校生かな。だけど、近いですよね。記憶に新しい中学校の時の、まあ、自分、中学生男子に近い、年齢で、あの、本当にね、リアルなね、演技だったと思います。まあ、我が家にもですね、中学生男子がおりますけれども、まあ、こういう感じやろうな、という、もしもこういうことになると、まあ、そういう態度取るかもしれんね、とか思いながら、本当にね、リアル中学生っていった感じで、もう可愛らしかったですね。で、ヤクザのって、ヤクザの、はい、イントネーションがおかしい。成田教授役が、綾野剛さん。はい、我らが綾野剛さんです。もう綾野剛さん大好きです、私。と犬が吠えておりますけれども。そういった二人のですね、ヤクザと中学生というコンビで、カラオケの練習をするという面白い。もうそれだけでね、面白いなっていう感じですね。なんだこのデコボココンビみたいな。まあどんな展開になるのかなと思いつつですね。でもこの、さとみくん、ほんとね、あの、リアルな中学生男子って言った感じで、ほんと可愛らしくてですね、なんかね、つっけんどんなんですけどね、やっぱり。まあ、知らない人だし、ヤクザだし、まあ、 怖いんだろうけど、男の子だから怖がってる素振りは見せないんですよね。あまり関わらないでくださいみたいな感じなんですけど、でもね、なんかこう、まあ、教授にどんどん強引になんかこう引っ張られていくみたいな、カラオケに、もう最後はね、もう自分からカラオケに行こうみたいな感じなんですけれども。でね、この一つ一つ仕草もですね、やっぱね、つっけんどんで、練習に付き合う気ないよって言いながら、まあ、アドバイスしてあげたりとかですね、教授にですね。でもね、もう中はすくんでね、ちゃっかり、チャーハンとか注文、勝手に注文して食べたりとか、ね。あとちょっと怯えてても、まあ、教授とかちょっとね、ヤクザさん、他のヤクザさんにも会う、ことがあるんですけど、まあちょっとね、大丈夫か、なんもないやって大丈夫かなって思ったらちょっと調子に乗るみたいな。でもクール装ってるけど、やっぱり中にはいろいろな葛藤があったりとか、まあ熱い思いもあったりとかですね。本当ね、リアルな中学生、息子となんかこう重なるなとか思いながら見てましたね。まあ息子はね、合唱部ではないんですけれども、可愛かったですね、とても。で、そのヤクザのですね、教授。教授はですね、まあヤクザさんなんですけど、まあ見た感じもそんなにめっちゃ怖いっていう感じではないんですよね。だけど、やっぱりヤクザさんだからね。やっぱちょっとね、さとみくんもちょっと初めは怖、ちょっと多分怖かったと思うんですけどね。急に呼ばれてね。でね、この男、教授という男、強引だけど、なんかこう、ちょっと優しいし、なんかね、ちゃんと気遣いもできる。なかなかジェントルな、ヤクザなんですよね。でね、非常に素直な男で、さとみくんが関わりたくないからと思って渡したその合唱コンクール前の、まあちょっと練習本みたいな、まあ合唱のコツみたいなのを書いた紙を渡すんですよ、冊子を。で、次に会った時は、もうそれをね、一生懸命自分で一人で練習を、さとみくんに会うまでに練習をね、やって、で、結局、さとみくんにカラオケの歌い方とは違うからとかって、ね、合唱の歌い方とカラオケの歌い方は違うからみたいな。じゃあ渡すなよっていう話なんですけど、まさか本当にそんなね、この教授が練習をしてくるとは思ってなかったみたいで、みたいな。もう教授は一生懸命練習したのになんだよ、みたいな。非常に素直な。ね、人ですね。もうよほど最下位になりたくない、ね。この罰ゲームの内容もね、ほんと、見たら、あ、これは絶対嫌だなって、皆さんも思われると思います。成田教授、生い立ちというか、どうやってこの、まあ、ヤクザの世界に入ったのかっていうのも特には触れてはなかったと思うんですけど、この教授という名前がですね、狂った児童の字と狂った、っていう字で、教授という名前なんですけど、これは本名じゃないと思ってたら、ほら、本名でして、なんでこの名前になったのかっていうね、過去のお話がちらっとだけ出てきたんですけれども、まあまあ、そんな親おるんか、みたいな感じでしたね。でも、なんか、この成田教授っていう、まあちょっと変な名前だし、もう強引なね、人ですけれども、いきなり中学生にね、合唱コンクール終わった後に声をかける、カラオケ行こうって言って声をかけるような、ちょっと強引な人ですけれども、なんかこう魅力がある大人、中学生も、さとみくんも本当に嫌だっていう感じで、嫌だなっていうのは表にはすごい出してるんですけど、なんとなくこう気になってしまったりとか、なんとなく教えてあげたくなったりとか、する。この魅力あるね、大人、成田教授が出来上がった。ね、育った背景もね、見てみたいかなと思いましたし、なんでこの男はヤクザになったんだろうっていうのもですね、非常に私としては興味があって、まあ、成田教授物語を作ってほしいと思いましたね。教授のそのカラオケで熱唱するシーンではですね、さとみくん、中学生のさとみくんがつっけんどんのアドバイスをね、するわけですよ。で、それにもね、笑うし、さとみくんの、まあ、最後に、まあ、歌うシーンがあるんですけど、 これもね、ちょっとネタバレになっちゃうので、まあ、なぜっていうのは伏せますけれども、さとみくんのカラオケも聴けるシーンがあるんですけれども、この歌声にですね、私はですね、感動しました。はい。もう感動ポイントだと思います。これも、もう鼻がツーンとなりました。あー、この歌声は何？その歌声が素晴らしいとかいう感動ではなくって、もう熱い思いがすごく、こもっている歌で、はあ、感動しましたね。演技派ですね。この斉藤淳、16歳。今は17歳ですわね。はい。じんとしましたね。だいたい1時間47分ほどの作品だったんですけれども、あっという間に見てしまいましたね。あ、もう終わりか、みたいな感じでした。この親子くらいね、だいたいその、まあ、設定として、さとみくんが16歳で、教授が39歳という設定なんですよね。なんでちょうどね、なんか親子ぐらい離れてる感じの二人だったんですけれども、それもね、また、この作品がちょっとあったかい感じがして、まあいいなって思った一つのね、要因かなとも思いましたね。あ、その他のね、ヤクザさんたちもいろいろ歌をシーンがあったんですよ。カラオケ大会の練習をね、するのに。そこもね、結構懐かしの曲なんかも多数ありまして、と令和のヒット曲出てきたりとかして、わあ、懐かしいなとか。うん。一番初め教授がくれない ?XJAPAN のくれないをですね、さとみくんの前で熱唱するんですが、さとみくんに、まあ、もうザンとぶった切られるという、いうね、のから始まるんですけれども、どういう曲が出たかな？まず、騎士団のワンナイトカーニバル。あと、高橋洋子さん、残酷な天使のテーゼ。米津玄師、レモン。桑名正宏、月の明かり、桃色クローバー Z、行くぜ怪盗少女、久保田咲、異邦人、キングヌー、これ何だったっけ、白日だったっけクレイジーケンバンドのタイガー&ドラゴンね、俺のってね、とか、あと、寺尾明、ルビーの指輪、奥田民生、マシュマロ、斎藤和義、歩いて帰ろう、井上陽水、少年時代と、まあ、こういうふうな、ラインナップですね。もうね、やっぱりその、奥田民生、マシュマロを聞いたとき、ああ、久々聞いたなんかと思って、また久々にちょっと奥田民生を聞きたいなとか思ってですね、早速ね、翌日は Spotify で奥田民生を聞きながら出勤しましたね。懐かしい。はい。まあ、こういう。合唱の方はちょっと私は、ね、詳しくはないんですけれども、中学校、で、なんかよく歌われる歌、なんか一曲聞いたことあるなって思ったのがありました。三曲ほどあったんですけどね。はい。こちら、前合唱のシーンっていうのはあんまりたくさんなかったんですよ。やっぱりカラオケのシーンが主で。はい。一時そのね、さとみくんがね、その、ヤクザたちにも、まあ、一言一言、ちょっとこう、ね、コメントをするんですけれども、それがまた面白い。もう中学生して、っていうか中学生ならではといった感じで、面白かったです。最後はですね、なんか甘酸っぱい感じが私はして終わりました。青春やなーっていう気持ちになって、まあこれをやっぱこう、さとみくんという中学生が、ちょっとこう、息子とね、被せてみたからですかね。ああ、なんか、そうかって、この経験は、君にとって、どう、プラスになるのかなっていうね、とか思いをですね、また、最後は、なんか、勝手な母親目線で見ておりましたけれども、なんかね、ちょっとこう、ズーンと鼻の奥が、するような、まあそんな作品でございました。他にもですね、すごい、キャストさんたち、すごいというか、はい、有名なキャストさんに ね、出てらっしゃって、まあね、本当になかなか1時間47分ですけれども、さらっと見てしまえるような作品でしたので、興味がある方はご覧になってみてください。もうね、見た方もいらっしゃると思いますけれども、去年の作品ですのでね。私はネットフリックスの方で見ました。ぜひぜひ見てみられてください。はい、では今日は、2023年に公開された映画、カラオケ行こうの感想会でした。ありがとうございました。キュリオシティ通算エピソード100回記念。黒柳ほにゃららさんが絶対に言わないセリフのコーナー。イエーイ。はい、ということで、一人でですね、地味に、100回、記念コーナーをやっていきたいと思います。はい。X、スレッズで、ゆるぼで募集しました。黒柳ほにゃららさんが絶対に言わないセリフですね。たくさんの方にコメントをいただいておりますので、そちらを一つ一つご紹介していきたいと思います。こちらはですね、別に選手権などでもなく、投票とかもなくですね、ただただ、読み上げていくだけのコーナーになります。はい、つまらない方はですね、途中で、切られても大丈夫です。はい、ではよろしくお願いします。はい、まずはスレッズからですね。はい、大場さんからの投稿です。下ネタといただいております。これは下ネタを言えということでしょうかね。はい。では、早速言っていきたいと思います。
おっぱい。
はい。続きまして、マーヤさんです。ありがとうございます。では、早速読み上げていきたいと思います。
東京東横線で行けるんじゃない？
はい、ありがとうございます。はい、続きまして、X よりですね。はい、カカさんです。
夢見る少女じゃいられない。
はい、ありがとうございます。続きまして、マットパンダの憂鬱さんです。
私、朝ごはん食べましたかしら。
はい、ありがとうございます。続きまして、黒柳小鉄さんです。
最近、英子ちゃんの YouTube でしか話題ないの。
はい、ありがとうございます。続きまして、椿雷道さんです。
我、何見とんじゃから。
はい、ありがとうございます。続きまして、またまた黒柳小鉄さんです。
あと、CPU は何世代？
はい、ありがとうございます。続きまして、100均で借金するももっぴさんです。
あと、随分面白い住民監査請求したんですってね。やってもらってよろしい。
はい、ありがとうございます。続きまして、まーさんです。
黒柳小鉄です。
あれ？言うかな？言うかもなぁとですね、迷ってらっしゃいますけど。はい、ありがとうございます。続きまして、ぐーさんです。
麺型辛め、野菜ダブル、ニンニク油マシマシで。
はい、ありがとうございます。続きまして、二人の不安さんです。
セガサターン欲しいな。
はい、ありがとうございます。続きまして、羊さんです。
バッシーた。
はい、ありがとうございます。続きまして、またまたカカさんです。
体がいっぱいあるよ、体がいっぱいあるよ。
ありがとうございます。続きまして、運動するキノコさんです。
あなた、まだかなり力なんですか。
ありがとうございます。続きまして、泉水井さんです。
イエイ、彼氏ちゃん見てる。
はい、ありがとうございます。続きまして、サカゼプラスさんです。
あし、あら、クレヤラギテチカ。
はい、ありがとうございます。続きまして、またまた百均で借金するももっぴさんです。
私、踊りはクランプしか見せないから、ヒップホップで喜んでるシャルごときがシャシャリ出ないでくださる。
はい、ありがとうございます。以上になります。たくさんね、いただきました。ありがとうございます。黒柳ほにゃららさんが、絶対に言わなそうなセリフ、言わないセリフをですね、コメントしていただきました。ありがとうございます。似てる似てないなどのですね、コメントはですね、ぜひ、ハッシュタグキュリオシティ、の方でですね、コメントしていただくと、はい、喜びます。大変喜びます。はい、ありがとうございます。こうやってですね、地味な感じのコーナーでしたが、皆さんがですね、こうやって、コメントをしていただいたことでですね、はい、なんかちょっとこう豪華な感じの100回特別記念コーナーがね、できてよかったと思います。ご協力いただいた皆さん、大場さん、マーヤさん、カカさん、マットパンダのユーツさん、黒柳小鉄さん、椿雷道さん、百均で借金するももっぴさん、マーさん、グさん、二人の不安さん、羊さん、カカ様も、運動するキノコさん、泉水井さん、サカゼプラスさん。
本当に皆さん、ありがとうございました。私、マーマスチョロマン、チョモランパパンボス、どっちだ。
あ、失敗した。ちょっと桃屋さんのセリフをですね、パクろうと思ったんですけど、失敗しました。はい。ということで、通算100回記念コーナー、これで終わりにしたいと思います。皆さん、これからもキュリオシティ、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、お便りを読んでいきたいと思います。こういう紹介の仕方してたかな。ハッシュタグのコーナーって言ってたのはね、いつの間にやら、なくなっておりますけれども、はい、ではですね、早速読んでいきたいと思います。ザボさんです。俺は今日の14時ぐらい、あれ、リンゴは元気かって思ったんだぜ、マジで、といただいております。ありがとうございます。これはですね、私が前回久々の配信をしたところで、ザオさんがちょうどね、私が収録して配信している頃にですね、あれ、リンゴ元気かなってね、思い出してくれたようですね。何かが伝わったんでしょうか。はい、ね、聞いてくださってありがとうございます。続きまして、サリさんです。娘ちゃんの入試などお疲れ様でした。あ、話題に出てきたのね。話題に出てたのね。キングダムはテレビで2まで、またもや、またもや3は映画館で、多分7月も見るかな。リンゴちゃんの人柄でたくさんの方のお便りや番組の雰囲気やら楽しくて可愛くて良いですね、といただきました。ありがとうございます。はい、 キングダムまだ見てないです。早く見ないとね、キングダム。なかなか他にもですね、いろんな作品見たいのがありましてですね、見たい作品が多くて時間が足らずに、もう全然追いつけてない状態でございます。またね、あと一冊漫画本をですね、ポチリとしてしまいました。はい、それも読まないと。はい。お便りはですね、貯めてただけです。はい、ありがとうございます、はい。サリさん、ありがとうございます。続きまして、プスンオフ、プスモンさんです。また名前が変わっとる。聞きたいツイキャスが渋滞。ハッシュタグオールネポ、ハッシュタグ歌枕、ハッシュタグキュリオシティといただいてます。ありがとうございます。これはですね、4月の28日のね、夕方のお話ですよ。私もですね、帰りながらツイキャスをたまにやるんですけれども、そのツイキャスをやってたらですね、なんと、オルネポさんのツイキャス通知が来まして、で、歌枕さんはその前に始まってたのかな？なんで、ちょうどね、同時に始まった感じで、まあ、ブズンさんがですね、あっち行ったり、こっち行ったりして、来てくださって、まあ、最終的にはですね、オルネポの大御所桃屋さんとですね、世界の椿雷道さんまで、私のツイキャスにいらっしゃってくださるというですね、ことになりまして、というね、日でした。ね、もうオルネポでちょっとオルネポをツイキャス収録の真似っ子みたいなね、ことをしてたんですけれども、まあ、桃屋さんに聞かれたのか聞かれてないのか。はい。ちょっとね、通知が来た時はビビりましたけど。はい。うずんさん、ありがとうございます。続きまして、アポロさんです。令和6年4月28日、拝聴のアップルポッドキャスト、番組ハッシュタグリスト1にキュリオシティエピソード60入れていただいてます。ありがとうございます。そしてですね、アポロさんもう一つ、令和6年5月4日、拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト1にキュリオシティエピソード60をですね、2回目入れていただいてます。ありがとうございます。2回間違って聞かれたのか、半分半分、あまりの長さに半分半分聞いていただいたのか、2回まるっと聞いていただいたのかわかりませんが、ね、どちらにせよ聞いていただいてですね、本当感謝しております。ありがとうございます。はい、これで今回のハッシュタグは以上となります。皆さんありがとうございます。感謝です。キュリリオシティでは皆さんのご意見ご感想お待ちしております。 X ではハッシュタグひらがなでキュリオシティをつけてご感想お願いします。 Gmail は ringo.curiosity@gmail.com または XDM よりお待ちしております。お便り待ってます。
それでは皆さん、ごきげんよう。